三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは、小林先生の漫画について筆川さんとお話しさせていただいておりますが、その第2部続きです、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ということで今ね、筆川さんに柔道物語の読み切り版を、はい、パソコンに保存してたのを見ていただきました。
あ、もう大変貴重なものありがとうございます。
いえいえ、とんでもありません、ね、すごい8時間で30ページを書いたね、すっかすかだったり、本当やたらもう1ページ1コマ使って背景で場面転換バーンってやっちゃったり、ね、大胆なコマ使いなんです。
あの1ページ丸々のその背景を2回使い回しましたね、
そうですね、そんなんですけど、すごい気持ちのいい漫画で、僕はこの漫画が大評判だったから、てっきり柔道物語の連載が始まったんだなって思ってたんですよ。そしたら、もともとその30ページの読み切りを小林先生が書くことになってて、それで柔道部の話を考え始めたところ、三五十五とか和潮とか、いろいろもう思いついちゃって、これは読み切りじゃない、連載だっていうふうに、思われて、後の連載に始まるんですけど、ところがでもその30ページをまずは書かなきゃいけないっていうのを、その締め切りギリギリ8時間前まで決まってなかったっていう、その8時間のところで書き始めたっていうところを、とにかく8時間で30ページを書いたっていう話を、この、9月2日のトークイベントで、お聞きしました。
もうしょうがないですね、手抜きしても面白いんだからもうどうしようもないですね。
そうですよね、頑張って書いてる人間の立場がないですね本当に面白いんですよ、それから、まあ、エッセイ風の漫画で一部あのドラマ展開もするんですけど、ほぼ思い出話を全部綴られていて、
そうですね、これ見るとあの柔道物語が、まあ、あの実体験に基づくところがあるというのがよく分かりますね。
実は小林先生は名古屋に一番近かったっていうのが分かっちゃう。
そうですね、名古屋だったり、あの和潮時代のあの3年生の変な顔の人だったりとか、そうですね、あんな感じのダメな人だったんですね、
すごい楽しそうで羨ましくなっちゃうんですけど、あのでも五十嵐先生は本当に喧嘩でも指折りの実力者だったらしいですね、
すごいですね。だそこはあのこの読み切りでもちゃんと書かれてましたね、
そうなんですよ、であとこの読み切りで加納治五郎先生の書があの聖なんとかなんとかみたいな4文字の、漢詩じゃないですね、何でしょうね、熟語でもないですよね。
この高校の柔道部に加納治五郎直筆の書があると、
順と小正道順っていうのかな、かつ制する道順番の順っていう、でここにね穴が2つ開いてるそうなんですよ、それ誰もいない時に小林先生が野球部から盗んできた硬球を壁に向かって、壁当てして遊んでたら、コントロールが逸れてズボってこの正の下のあたりがボコッと穴が開いちゃったそうで、うわーっつって自分でこう手でこう、直して、でもところがしばらくしたらまたやりたくなっちゃって球をぶつけてたらまた当たっちゃったって、加納治五郎先生の書に小林先生は穴を2つ開けたそうです。
とんでもないやんちゃですね、
あの今回そのトークイベントに際して新潟商業高校にチラシを置かせてもらいに行ったんですよ、で受付のジムのおばさんにまだ夏休み中だったからまあいいかなとか思って、すいませんけど柔道部ちょっと見学させていただけませんかつって、柔道部行ってみたんですよ、そしたら本当すっごい広い道場で、で女の子が車座になって座ってて、でも柔道着てないんですよ、俺とか思ったら女子柔道部でもなくて今の時間ダンス部が練習をしてるっつって柔道は午前中だっつってました、
じゃあダンス部にお邪魔したんですね。
そうですね、それででもよく見ときゃよかったなって思ったんですけど、ショーをもう一回行ってちょっともう一回しっかりその穴も含めて確認していきたいなと今思ってます。
そうですね、いやでもこの柔道部物語、読み切り版の柔道部の部物語は、あの、まあ、五十嵐先生、愛先生
です、ね、
かなりこう豪快な、
そうですね、
あの、本家の柔道物語のあのキャラクターではないですね。
あ、そうですね、
そういう違いとかもちょっと面白かったですね。
どんな風に違ってましたか？
いや、まあ、あっちはなんかこう無気力先生みたいなんですけども、ね、読み切り版の方は本当に荒々しい感じですよね。
ポンって蹴ったり、途中本当のじゃないや、連載の350号の柔道物語の方は、途中まで全然やる気ないんですけど、あの350号とか先輩たちに壊れて、その特訓を練習をつけ始めたらむちゃくちゃすごい人だってみんな実感するっていう、
そうですね、
あの合宿以降ですよね、
あ、本当は俺たち弱かったんだっていう、
そう350号っての、三崎商業が、県下でも指折りの実力校である、なんだっけな、樋口とかの高校とか、下山田農業で、合宿するんですよね。その時に自分たちが全く歯が立たなくて、強いと思ってた先輩たちもボロボロに負けるんですよね。
そうですね。
でそれから五十嵐先生に指導をつけてもらい始めたら、その先生がまあむちゃくちゃ強くて、その技とかも指導も的確だったり、あと基礎体力作りももう本当にやり始めて、350たちはどんどん実力をつけていくんですよね。
そうですね。そんな先生なのになぜかあの和潮の上の先輩とかはすげえ才能あったのに全然勝てなかったっていう
その時はまだあんまやる気がなかった、
やる気がなかったんですかね。
まああと車問題があるんですよね。
あ、そうですね。
軽自動車に乗っててマドンナっていう名前なんですけど、350たちが勝ったら買い替えていいかっつって、奥さんがいいわよっつったらものすごい気合が入って熱血指導し始めるっていう、
ね、でマドンナが嫉妬するっていう、
そうマドンナが嫉妬すると負けちゃうんですよね、そんでたもう買い替えるなんか言わないから力を貸してくれっつうとピカーってライトが
それはもう神じゃないですか、ね、
そんな小林先生の変なギャグセンスが本当面白いですよね。
面白いですよね。
何なんでしょうね。
そうですね。
でもね、ちょっとまあ本当僕仮説として持ってたのが、三四郎のモデルは実は五十嵐先生なんじゃないかなって思ったんですよ。
ほほほほ、それは
本当の実力者じゃないですか。でそれを決して表に全く出さないんですよね。でひょうひょうとしてて、で小林先生はそういう先生を、五十嵐先生の実在する五十嵐先生を間近で見て本当にかっこいいとか憧れたりとかしてたんじゃないかなって思ったんですよ。
あ、なるほど、
でそんなことを小林先生に聞いたら、まあでもああいうのはね、本当に漫画家として一人かけるかどうかだよねみたいな、ちょっとそらされて、まあ、三四郎は小林先生の内なるキャラなのかなっていう風なお答えでした。
そうですね。まあ、まあ、小林先生をしてもやっぱり奇跡のキャラクターであると。
そうですね。本当に一生に一人自分作家として生み出せるかどうかという、あ、でも次の、まあ口止めされてないから言っても大丈夫かなとか思うんですけど、長谷川新シリーズ、まぶたの母を
次でやりますね。
そうで、その主人公が東三四郎って言ってましたよ。
あ、そうですか。
いよいよ来ました。今までその355とか、あと全然知らない脇役の人とか、
なるみページとか、
あ、そう、なるみページは一本と土俵入り。
土俵入りですね。
最初関のやたって誰だこれって思いまし
たもんね。随分顔がこう整っちゃったんで、
ヘバハローちゃんに出てた人っつってね、分かんなかったです。
そうですね。ただ長谷川新シリーズは、キャラクター、そのスターシステムですけど、
そうなんですよね、
性格とかは別に持ち込んではいないですよね。
劇団小林誠みたいな
ですよね。そうですか。まぶたの母、東三四郎。
東三四郎。でも東三四郎はね、本当母親に捨てられた子供なので、そういう部分も含めて、まあ僕まぶたの母よくわかんないんですけど、お母さん物語だったらそういうことなのかなちょっと思いました。
俺も漫画で見て初めて、あ、 一本包丁土俵入りってこういう話だったんで、知りましたんで、なんか単語では知ってたんですけども、
そうですね、
それがどんな話かって知らなかったんですか。
廃業した力士の話でしたもんね。
そうですね、多分山上達彦のギャグ漫画で知ってたぐらい。
はあ、山上達彦のギャグ漫画、ガキデカじゃ、ガキデカですか。
ガキデカか、確か半田洋介女狩りか。
全然読んでないや。
そうなんですよ。
デカさんは漫画お詳しいんですね、昔の漫画。
ああ、恥ずかしい、アホほど読んじゃった。
ああ、そうですか。でもね、お若いじゃないですか、僕より10個近く。70年代の漫画とか読むのめんどくさくないですか、小町ちっちゃいし。
めんどくさかったんですけど、まあ、私、6つ上の兄貴とかもいましたし、そういうところでちょっと早熟だったんです
よ。なるほど。
で、前のファイルでも言ってますけど、
はい、
ちょうど、講談社とか、小学館が、復刻ブーム、が始まった頃に多感な時期だったんで、それがちょうど良かったかもしれないですね。
なるほど。小林先生がね、この前湯沢でお会いした時に、うん、今本当漫画業界が下火になってるけど、自分が三四郎を描いた時も、うん、もう漫画なんか終わりだって言われてた時代だったっておっしゃってたんですよ。それはなんでかっていうと、どのジャンルも30年で大体寿命が来るっていう説があって、ちょうどその小林先生書き始めた時期がもう手塚治虫とかが始めて30年ぐらいになってて、もう梶原一騎とかもどんどん流行んなくなって、まあ多分手塚治虫もブラックジャックで復活するかしないかぐらいの時期だったんじゃないかな
って。その頃だったんですね。
思うんですよ。
超ビッグスターが落ち始めた頃だったんですね。
そんな状況で初めて三四郎が流行って、まあ良かったみたいなことがありました。
そうですか。
でも今はでもその時の不況と比較にならないぐらいの不況だと思うん
ですからね。
そう、
なかなかわからないもんですけどね。いやでも、まあ、柔道物語、
はい、
本家の方なんですけども、
そうですね、
これはどうですかね、まあ、お好きだとは思うんですけども、
はい、
小泉先生どこら辺がお気に入りとか。
あ、昔はね、まあ、普通に本当スポコンとして三五十五頑張れみたいな風に読んで、西野が現れたこんな悪いやつはもう三五十五懲らしめてくれって。実はその三五十五が西野が来るまでちょっと強すぎて嫌味な感じもあったんですよ。それででも本当に嫌なやつが現れて、もう僕は本当にね、ヤンキー高校の出身なので、ヤンキーにとにかく目をつけられないようにこそこそメタルギアソリッドみたいな気分で高校時代を送った身としては、こんな悪そうなやつは本当にやっつけてほしいとしか思わなかったんですけど、だけど今見返したらね、西野の孤独さとかがすごい伝わって、なんか西野に割と同情しちゃいました。その西野の孤独さを悪役として描くことの、その小林先生のなんていうか、西野に対する同情も含めた表現をすごいされてるんですよね。そういったところの優しさも悪役ぶりの表現も含めて、感じて、とにかくその355対西野戦の素晴らしさが、実はこの対決の良さって、トータル1位の三四郎、1、2含めた中でも屈指の名勝負
ですね、
小林先生の格闘表現の中でも、でそこが改めて震えました。
確かに最初に西野と、
はい、
団体戦で戦った時に、そのとんでもない強さがあると、
三五十五はどれだけ西洋を鍛えても全く歯が立たない、
全く歯が立たないっていう、とんでもない強敵が出たってことによって、三五十五の覚悟が固まるっていう重要なキャラクターですよね。
円形脱毛症になって、ね、
なると
それまでもう本当トントン拍子で日本一を目指して、どんどん強くなっていくんですよね。
そうですよね。
もう全国大会常連になっちゃって、
そのもうちょっと超えられない壁として挫折するっていう、あのいわゆる週刊漫画だとあんまりやりたくないことじゃないですか、それこそ主人公の負けとかって、
あの明日のジョーで言えば力石を倒した後ジョーがものすごいスランプに陥るぐらいのスランプぶりでしたよ、
はい、あそうですよね、
もう相手の顔面を殴れなくなっちゃう、
あんまりあのジョー好きでもあそこら辺あんま読みたくないよ
でなんか草ボクシングとかにまで出始めちゃったりして、
そうですよね、土砂回りしてますね、
そう第一線から姿を消してね、
でそれからこうあの這い上がっていく物語を、あのちゃんとうまく作れてるからラストのその最終決戦が盛り上がるわ
けですよ、ね、すっごい盛り上がるんですけど、あとねあの小林先生のそういうスポコンものにおけるすっごいいいところは、うん、毛特訓の場面も素晴らしいんですけど、3515はその全国大会常連になり始めると、うん、もう特訓しなくなっちゃうんですよ、もう普通に試合ばかりが立て続けに描かれて、うん、試合の合間にヒロミとちょっとイチャイチャしたり、特訓を忘れてるんですよね、まあ、もちろん試合しながら強くなるっていうのもあったり、まあ、全く怠けてるわけじゃないんですけど、そのスランプに陥った時に樋口や飛崎が来て、自分たちの必殺技を3515に直伝するんですよね、そういった部分も含めたまた特訓の表現の素晴らしさもここであって、でそこでもうみんなの力を結集してそれこそ元気玉をもらう孫悟空みたいな勢いを持って、そのまた対比でもあるんですよね、もうひたすら孤独な西野、会場にいたらもう大ブーイングで、たった一人目をかけてくれてた鈴木先生も入院しちゃったりして、
異界用で、
そうそこに異界用にの病室を訪ねて嫌味を言うんですよ、あんたのおかげでまた全国大会行けることになったぜみたいな、そしたら鈴木先生がまたおえーってゲロ吐いちゃったりして、その時ねでも西野はスイカを持っていくんですよ、でもねスイカってね本当まあ時にはすごい大安りしてることもあるんですけど、割と結構1000円2000円ぐらいするような高校生でバイトもしてなかったらね、そんなの買うのって結構もったいないんですよお金が、しかもでも病院にスイカ持ってってもこんなの切れるかよみたいなその不器用さとか、なんかすごいそのたった一人目をかけてくれてる鈴木先生をわざわざ嫌味を言うためだけに訪ねたとはとても思えないんですよね、やっぱ会いたかったんですよ、
そうでしょうね、
本当に孤独で、
だからこそあのその悪役一辺倒じゃない書き方をするために、その救いのキャラとしてあの先生がいたわけですよね、最後に
そうですね、会場にもね、お前はここでもブーイング本当に孤独じゃないかって、西野に共感する鈴木先生、でそこでもう3515が戦ってものすごい、それまで本当1分以内みたいな試合しかしてなかったんですね、秒殺キャラで西野が圧倒的パワーとスピードで相手のどんな技をもう本当に覆しちゃう、それが3515が猛特訓、その前はそれこそ瞬殺されちゃうんですよね、あの2回目の対戦でもう火が出るほどの対戦で、それまで西野にはスタミナないんじゃないかみたいな感じもしたんですけど、4分間、それこそやっぱ西野は孤独であるほどにその柔道に対して向き合って猛特訓して、それゆえにますます孤独にもなっちゃうみたいな、ライバルもいなかったんですよね、
そうですね、負けなしですからね、
そう、でそこで延長戦にまで持ち込む3515で、それでね多分西野はね本当に初めてライバルが現れたんだと思うんですよ、でそこで打ち負かしてくれた3515でもう対等、自分と対等に競り合ってくれる仲間みたいな、それが西野の救いでもあったと思うんですよ、そういった意味も含めて、もう圧倒的名勝負、
そうですね、だからそのやっぱ ドラマがやっぱ盛り上がざるを得ないような作りしてあって、
柔道物語長編漫画としての、 集大成でもあり、うん、クライマックスでもあり、うん、それがね実はねその1位の三四郎にはそこまでの名勝負はなかったんですよ、もう三四郎の成長物語であったり友情物語でも、うんあって本当に傑作なんですけど、うん、本当試合試合の個々の表現で見たら、うん、もうそれこそ小林先生の格闘漫画の中でも、うん、本当の名勝負は3号15対西野っていう、
そうですね、1位の話は そうなんですよね、あのプロレス編とかに不満があるとすれば、やっぱりあの最後の方ちょっとあの駆け足っぽくなっちゃったんで、
そうですね、
あのこっちの要望からすると、勝手な要望からすると、あの倍は読みたいんですよ、あのプロレス編は。
まあ、オズマとかが2回戦ぐらいで消えてもまあ閉まらないっていうのもあるんですけど、そう、まあ、あの、三四郎対アンドレを表現したかったっていうのが多分あったかもしれないんですけど、プロレスファンとして。
あるとは思うんですけど、なんか、いたじゃないですか、あの、なんかナレーションだけで終わっちゃって、
そうですね、
ラリーとゲリーとか、あと向こうのその中堅ホープみたいな人もいましたし、あれも書いてくれりゃ面白かったんじゃねえかなとか。
でもやっぱ1回戦にね、柳とゴズをぶつけちゃったんで、ちょっともったいなかったですね。やっぱそこは決勝でやってほしかったですね。
そうなんですよ、
トーナメントとして、
そういうの見たかったなっていう、そのちょっと食い足りなさ、8分目、7分目ぐらいだったかもしれないですね。それをその柔道物語のことを、もうみっちりやってくれたん
です。いやもう本当ね、この本当奇跡的大傑作ですよ。そういう意味でも柔道物語全11巻、あの長編漫画、まあ、それこそスラムダンクぐらいじゃないですか、長編漫画が最後きっちり名勝負で、しっかり終わるっていうのが、だいたい長編漫画って人気によって左右されて、人気なくなったらグズグズになって終わるとか、人気があるけど作者のモチベーションが下がったままグズグズ続いて、グズグズのまま終わるとか、そういう意味でもこの柔道物語が三五十五対西野で終わるっていうのの美しさですよね。
そうですね、まあそんなに長くもないですしね、12巻であのクオリティですよ。
あ、12巻でしたっけ、
12だよねと。
そっか、そうですね、
そうですね。あとその柔道物語の影響とか、はい、っていうのもかなり甚大ですよね。その後の漫画からすると、例えばあのまあ3年の、
はい、
あの3人ですよね、鷲尾と、平尾、鷲尾
と
平尾と
小
芝、
この
3人 の, あのキャラクターって結構使われてますよね。
そうですね、
いろんなところで、例えば、まあ、あの初めの一歩だったりとかっていうのは有名だと思うんですけど、
初めの一歩にわしを、
そうですね、
ミドル級世界王者の、
そうです。あと、まあ、青木とあれはそうですよね、
同じ鴨川ジムの
鴨川ジムの、あそこら辺のキャラクター見たときに、あ、これもしかして柔道物語の、
そっか、全然結びつけて考えなかったですけど確かに少年マガジンですしね、
まあ、あの読んでないはずないんで、絶対あの柔道物語の3人から着想を得てると思うんですよ、
でも初めの一歩も80年代から始まってますからね、そうすると柔道物語と若干時期的に被ってってもおかしくないですね。
そうですね、青木とかがあのレギュラー化するのって結構後の方なんですよね。その4巻5巻ぐらいだと思うんですよ。それまではそのなんかあのゲロ吐くバケツ持ってくるモブみたいな、そんな感じだったんですけど、
カエルパンチの
青木とか
青木と木村だ
そうだ、とか、あとは何でしょうね、似たキャラで言うと、サンデーだとガンバフライハイとか。
ガンバフライハイ読んでないですね。何の漫画ですか？
あの、新体操の漫画なんですけど。
新体操、
ははー、それの3年組とかも多分この感じ。あ、ちょっとこれあの俺おぼろげで言ってるんで、もしかしたら違うかもしれないですけど、なんかあのキャラクターの流用というか、このあれをやりたいんだなっていうのは結構見かけるんですよね。
なるほど。 ちょっと余談ですけど、初めの一歩はまだお読みになってますか？
あ、一応読ん
で。おー、すごい。
いや、
僕ね、なんかジャングルの王者みたいなやつと対戦
して。ハリマオみたいなやつ。
ハリマオみたいなやつ。あとその後もなんか、もう、あの、引退寸前の人と戦いましたよね。そのくらいからちょっと、もうそれ、ここ2、3年読んでないんですよ。
そうですね。もう、まさかや。まあ、100巻行くとはって
、ああでもな、ねえ、いつまで一歩は童貞で、
クミちゃんとまだ恋愛もしてないですからね。
そうそうそう、
奥手ってレベルじゃないです
けど、ね、20年でそれはちょっとあんまりですよね。もう時代が、もうスマホの携帯の時代を飛ばしてスマホの時代になってますもんね。まだでも一一歩の世界にはインターネットもないんじゃないですかね。あるのかな。
確か、あの、初めの一歩は、あの、世界観的には95年ぐらいで止まってるんですよ。
そうなんですね。
あの、後楽園ホールがまだ改装前に、になってるはずなんですよ。最近読んでないんでよくわかんないですけど。
あの、湾岸ミッドナイトってお読みになってますか？
あんまり。
あ、そっか。僕ね、湾岸ミッドナイトもすごい好きで、でもね、もう10年ぐらい読んでない気がするな。でもあれも多分80年代の世界観で、主人公がディスコの黒服なんですよね。
まあ、長期連載、そういうところは難しいところですよね。
だから長期連載は毒が回りますよ、あんまやりすぎると。そうです
ね。あ、ちょっと話脱線しますけど、あの、青春少年マガジンでも、あの、はい、名優として書かれてた、
小野さんと大和田さん。
大和田さん、はい、夏木さんなんですけども、タクネス大地って、
ボクシングの漫
画。あれ、あんま読んだことないんですけど。
僕もないんですよ。
あれって、もしかして、初めの一歩に影響を与えてます？
わかんないですね。
大和田夏木さんの書くキャラクターの耳が、初めの一歩の書く耳と同じなんですよ。なんかこう、耳のラインがこういう風に、
そうですね、なんか貝みたいな感じの、
そうこんな形してっかなみたいな、
扇みたいな、
でちょっと気になってるんですよね、タフネス第一って。
もしかしたらアシスタントとかしてたのかもしれないですね。
時代的には合うのかな。
だって初めの一歩が80年代に始まってたとしたら、その数年前に三四郎が85年まで連載してたので、
そうか、新人のその
83年かな、
うん、あ、可能性はありますよね。
でもね、僕ね、本当少年マガジンを三四郎を見るたびに、見るために立ち読みしてたんですけど、本当小野さんの漫画も大和田さんの漫画も、全く印象に残ってないんですよね。何とかはね、読むじゃないですか、途中であろうと、そういう意味で覚えてないんですよね。
その作品内で そのやり取りがあったっていうのは、
あ、そうですね、飛んだカップルが出てきたり。
あれはもう抜群に面白い。あれ即興で書いたっていうのがやっぱ小林誠先生すごいですね。
その場に来て、遊びに来たから書いてもら
った。書いてもらった。
なんて楽しいんだ。
エンジとでっかい男が周りを囲んで、
そうですね。
あそこはもう腹抱えて笑いますね。
まあそういう意味でも、その、まあちょっと大いに
脱線しちゃいます、すいません。
いやいや、いいんです、そういうのが楽しいじゃないですか。あの、柔道物語の産後十五と西野が、まあ、漫画全体ででもね、本当に幸せな、とにかくその青春少年マガジンでも、どうしてそんな漫画を描くかっていう思いが、とにかく小林先生は人気とか売り上げとかじゃないんだ、とにかく傑作をものにしたかったんだって、一貫してそういう思いで描いてらっしゃったっていう思いが、その柔道物語の結末に向かって、その長編連載とはこうあるものだっていう風な表現とか描き方になって完成してるんだと思うんですよ。なのでぜひ皆さん、 柔道物語をもう一度そういった風に読み返してみてください。
いや本当に傑作ですよ。やっぱりあ人が強くなるってこういう順序を踏むんだとか、まあ、確かに小林先生ちょっとその、まあ、あそこで勝たせるべきではなかったみたいな反省とかはあるんでしょうけども、それでもまあご都合なんでしょうけども、すごく自然に入り込めたんですよね。
あ、まあでもね、それなかったらもしかしたら本当に西野は出てこなかったかもしれない
ですね。可能性はありますよね。
最終的に長編連載としても、地方予選で三四郎の柔道編がそうだったみたいに、樋口と三五十五がずっと毎年競り合って最終的に三五十五が一回勝って地区で優勝して終わりっていうのももしかしたらあったかもしれないですよね。
そういうことにもなったかもしれないですよね。何かしらのその漫画的な奇跡を演出 したことによってその白帯時代のサンゴが、その勝ってしまったことによって、あの物語 その飛躍にブーストかかったのかもしれないですね。
そう、まあ、地方大会とはいえ、白帯が柔道の大会で優勝するみたいなそんなロマンももちろんありますもんね。
まあ、その後スランプになるあたりリアルなんですけど
そうですね、
なんか勝てなくなったって、本当に、まあ、これはもう経験者であるっていうのも、あるんでしょうけども、それ以上に、まあ、その小林誠先生のセンスであったりとかっていうのが、十分に発揮された傑作なんでしょうね。
そうですね。じゃあまあ、お腹も空いてきたので、この辺で
終わりにしましょうか。
では皆さん2回にわたってお付き合いいただきありがとうございました。では出川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。お邪魔しました。
それではさよなら。
さよなら。